こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エネルギーをめぐる旅文明の歴史と私たちの未来は、石油業界で長く働いてきたフラチェ・コウスケがエネルギー消費の歴史を軸に人類文明の発展と将来を考察したノンフィクションです。技術史や環境論の本であると同時に、エネルギーとは何か、人間はなぜ消費を拡大し続けるのかという根本問題を扱う点に特徴があります。火の利用から化石燃料、近代社会の大量消費までを広く見渡しながら、科学的な基礎知識、歴史的視点、哲学的な問いを組み合わせて議論を進めます。単なる脱炭素の解説書ではなく、エネルギー問題を人類の生き方そのものとして捉え直すことを促す一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、火の獲得を起点に文明を読み替える視点。本書の出発点は、エネルギー問題を現代の電力や石油の議論に限定せず、人類史の最初期まで遡って捉えることにあります。著者は、火の獲得こそが人類の発展を方向づけた最初の大きな転換点だとみなし、調理によって消化の負担を下げ、栄養吸収を高めたことが脳の発達を支えたと説明します。ここで重要なのは、エネルギーが単なる燃料ではなく、生物としての人類の地帯と知性の形成条件だったという見方です。エネルギーの利用は道具の進歩だけでなく、食べ方、体の構造、社会の組織化にまで影響してきたため、文明史を理解するには、まずこの根本を抑える必要があるという構成になっています。エネルギーをめぐる議論を、文明の外側ではなく、内部の駆動原理として考える点が本書の基礎的な強みです。次に、いつのエネルギー革命で見る人類発展の断層、本書は人類史を連続的な進歩の物語としてではなく、エネルギー利用の飛躍が起こるたびに社会が変質してきた過程として整理します。そのために用いられるのが、著者独自の5つのエネルギー革命という枠組みです。これは一般的な産業革命中心の理解よりも広く、火の利用、農耕や家畜の活用、化石燃料の本格利用、電力や機械化の拡大、さらに現代の高度消費社会へと続く変化を、エネルギー獲得手段の転換として捉え直します。こうした見方の利点は、社会変化の表面的な制度や産業の違いよりも、その背後でどれだけのエネルギーを、どのような手段で取り出せるようになったかに焦点を当てられることです。すると、経済成長、都市化、人口増加、輸送網の拡大といった現象が、エネルギー投入量の増大と深く結びついていることが見えてきます。さらに、人間の脳の本性としてのエネルギー気球、本書で特に印象的なのは、エネルギー多消費社会の原因を制度や技術だけでなく、人間の脳の性質に求める点です。著者は、脳が大量のエネルギーを必要とする器官である以上、より多くのエネルギーを獲得したいという傾向は人間に深く組み込まれていると考えます。この発想は、エネルギー需要を単なる欲望や贅沢の問題として道徳的に片付ける議論とは異なり、なぜ大量消費が繰り返されるのかを生物学と文明史の両面から説明しようとします。重要なのは、個人の節約意識だけで社会全体の需要構造は簡単には変わらないという現実認識です。だからこそ著者は、エネルギー問題を考える際には人間の行動原理そのものを見直す必要があると示します。この視点は理想論ではなく、需要がなぜ増え続けるのかを理解するための基礎的な枠組みとして機能しています。そして、熱力学の基礎からエネルギー政策を考える本書は思想書であると同時に、エネルギーを議論する上で最低限必要な科学的土台を重視しています。著者が繰り返し強調するのは、熱力学の第一法則と第二法則を理解しないままでは、エネルギーの可能性と限界を正しく把握できないという点です。第一法則はエネルギー保存、第二法則は利用可能なエネルギーが使ううちに散逸していくという性質を示しており、これらは再生可能エネルギー効率化、供給制約の議論にも直結します。本書の特徴は、こうした原理を難しい理論として並べるのではなく、社会の現実を読むための前提として扱っていることです。エネルギー政策の議論が混乱しやすいのは、理想や理念が先行して物理的制約が軽視されやすいからです。そこで著者は、科学的基礎を踏まえた上で現実を直視することが建設的な議論への第一歩だと位置づけています。最後に、脱炭素を理念ではなく現実認識から考え直す。本書の終盤では、エネルギー問題を未来の技術選択だけでなく、社会全体の価値観と行動の問題として捉え直します。著者は、経済活動と環境保護を両立させるためには、都合の悪い現実を避けずに受け入れることが必要だと考えます。ここで言う現実とは、エネルギー供給には制約があり、社会は大量消費を前提に組み立てられてきたという事実です。そのため、単に脱炭素を掲げるだけでは不十分で、生活様式産業構造、 豊かさの定義まで含めて問わなければならないと示唆します。また本書には江戸時代のように少ないエネルギーでも満足や美意識を見出した歴史で事例も紹介され、現代の豊かさを相対化する視点が与えられます。こうした構成により環境本の枠を超えて文明の持続可能性を考える実践的な思考の手がかりを提供しています。結論として、この本はエネルギー政策や脱炭素に関心のある読者だけでなく、文明史や人間観そのものを考えたい人に向いています。特に技術的な解説にとどまらず、なぜ人類が大量のエネルギーを必要とするのかという根本に踏み込む点が大きな特徴です。一般的なエネルギー入門書が供給構造や制度設計を中心に扱うのに対し、本書は火の獲得から現代社会までを一つの連続した歴史として描き、さらに脳の性質や熱力学の基礎まで視野に入れます。そのため単なる知識の整理ではなく、エネルギー問題を自分の生活や価値観に結びつけて考えるきっかけになります。実務面では政策や企業戦略を考える際の前提理解を深める助けになり、知的面では環境問題を感情論に流されずに俯瞰する視点を与えてくれます。似たテーマの本と比べても文明史、科学、哲学を一体で扱う構成が際立っており、問題の輪郭を広く捉えたい読者にとって有益な一冊です。ご支援いただける場合は古舘康介ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。